森本ひとりの元気が出るラジオ、今回も碇さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、ファイターズプロ野球も佳境なんですけれども、夏の甲子園も現在開催中ということで、第107回全国高校野球選手権、まあこれ収録日が8月12日の時点ではですね、1日雨で順延しているという状況になっているんですが、このまま行けば23日が決勝ということになります。配信日の時点ではですね、18日の予定なんですが、ベスト8が出揃って準々決勝の組み合わせが決まっているという状況になっているかと思うんですが、ひとりさんどうでしょう。なかなかじっくり見る時間はないと思うんですけど、夏の甲子園はやっぱりいつも気になるものですか。
まあ見れるときは見ますし、うん、かといってなんかこのカードを絶対見ようっていうところまではちょっと余裕がないんで。
そうですよね。
うん、でもやっぱり気にはしますよね。うん、まあ、特に今北海道のチームとかね、北海も負けちゃいましたけど。
そうなんですよ、
はい。うん、北海道のチームは特にやっぱりチェックしますよ。
ああそうですか、
うん、
それは北海道のね、あの野球ファンの皆さんにとっては非常に嬉しいことだと思いますが、まあ、あの去年もですね、甲子園の時期にひとりさんにもいろいろ話をしてもらって、ここ数年のね、危険な暑さによっていろいろと運営方式が変わってきていますが、ひとりさんから去年はいろいろと動きが遅いんじゃないかというようなね、発言もありましたけれども、今年はですね、去年も行った2部制を初めて1日4試合の日に実施しました。で、午前に行われる試合が午後1時半を過ぎた場合は新しいイニングに入らない。で、午後1時45分を過ぎた場合は1、イニングの途中でも継続試合として翌日以降に再開されるということが決まっています。で、さらにですね、夕方からの試合が午後10時を過ぎた場合は原則として新しいイニングには入らず、こちらも継続試合となるということなんですが、ただですね、ひとりさん、実は大会4日目第4試合、滋賀県代表の綾葉高校が延長タイブレークの末に高知中央を下した試合があったんですが、この試合はですね、試合開始がそもそも午後7時49分で、試合終了が午後10時46分ということで、まあ、試合開始もプロ野球よりも大幅に遅いですし、終わる時間ももう11時前ということになりました。これも9回終了時点で午後10時回ってたんですけど、10回のみ試合を継続しますと、まあ、両チームの意思確認取った上で、続行したいという両チームの意思があったということで、このような試合の展開になったというふうにね、大会本部は説明したんですけど、ひとりさん、まあなかなか高野連の方もいろいろと手探りながら、手探りでいろいろと確かめながら、うん、運営しているのかなという状況ですけど、どうでしょう、この10時46分終了までなってしまうっていうのはなかなかいろんな難しさあるのかなと思いますが、
まあその試合が長引いてしまうことはもう予想できないんで、
はい、
まあ、まあ、その遅くなったことに関しては仕方がないかなと思うんですけど、うん、まあ、そもそものその、僕すみません、これ大前提にまず言わせてもらいたいんですけど、はい、いろんなその仕組み、ルールとか、うん、その契約事項とか、そういうのはあまり知らないでお話しさせていただくんですけど、はい、まずその何時以降になったら翌日以降に、
はい、継続試合にする、
継続試合っていうのはむちゃくちゃ違和感あるし、
違和感ある、
うん、いやあります。だってそれもう1試合じゃないじゃないですかって。
そうですよね、
野球ってもうそのプレーボールからゲームセットまでがもう1試合なんですよ。
はい、
でそのもう中断、まあ雨で中断とかそれはしょうがないんですけど、うんうん、ここまで時間終わんなかったからそのあとはもう別の日にやろうって言ったら、それはもうその日にある試合の延長じゃないんですよ。もう別物になっちゃうっていう僕は認識なんですよ。
やっぱりそうですか、
まあ、そうじゃないですか。
そう
ですね、ピッチャーも野手もみんなチームもだってその別の日にそのテンションで同じようにできるかさ、やっぱできないですよ、
うん、
体のコンディションも変わってくるし、
はい、
まあ、だからこそその日の試合のコンディションを整えてその試合を迎えるっていうことに全力を注いでるわけなんで、
うん、
その時間で区切って別の日に持っていくってルールは僕は全然納得できないですね。
いやそうですよ、やっぱり流れがあるわけじゃないですか、その試合の中での、うん、それを同じイニング、 例えばまあ9回途中で終わったんだったら、そのイニング同じスコア、同じランナーの状況とかから始める、打順も同じっていう風に始めたとしても、やっぱりそれは別物ですよね、
うん、いやだからそう、まあ、今回もその結局は最後までその日に終わらせたっていうのは、
うん、
もうみんな分かってるんです多分、もうその、
はい、
途中で9回だろうが8回だろうがそこで1回終わりにして別の日にやりましょうっていうのは、これがどれだけの大事かっていうのはみんな分かってるからこそ、もう10時40分ぐらいまでもうやらざるを得ないっていう答えは出したと思うんですよ、
うん、
だからその何時以降にっていうのは一応こう、まあ、選手の体とか、
はい、
安全面を考えて一応こうルールで決めてはいると思うんですけど、うん、そこなのかなと思いますけどね。
そうですね、まあ、やっぱりそもそも1試合を2時間っていう風に想定している部分も多分ちょっともう無理がそろそろ出てきてるんじゃないかなっていう感じもしなくもないんですよね。4試合日組んでるっていうこと自体もなかなかやっぱ難しいのかなというところ、
ね、いやそうですね。だからそのルールって面白いと面白いんですけど、
はい、
高校生って意図的に粘っちゃいけないんでしょ、うん、確かなんかあったんですよね。
そうですね、スピーディーに試合を進行するっていうのは求められていますね。
いや、
は
い、それ自体もよくわかんないし。
あ、なるほどなるほど。
だってね、プロ野球ではそれを徹底してツーストライクアプローチやっていくことが技術の一つなのに、なんで高校生がダメなのかもわかんないし、
はい、
それが時間の問題ってするんであれば、
うん、
そもそものその時間の捉え方もちょっと僕はずれてるかなと思うし、
そうですよね、うん、
だからもう何を優先するかですよね。もう本当にこう、ね、時間優先、もうその勝敗とか、
はい、
そういうことはもうちょっとこう後回しにして、もうこの中でやってダメだったらもういいじゃんって、このルールでみんな分かってくださいって歌うのか、
うん、
選手の体を考慮してその真剣勝負っていうのを大事にするのかっていうとこだと思うんですよね、
はい、
であればもう別に9月にやったっていいじゃん、
うん、
で、まあ、みんなね、甲子園って夢で、まあ、これはもう僕も軽々しくは言えないし自分もそうだったけど、
はい、
まあ、もうドームの中でやるかで、そのドーム球場でやることがどんどん歴史が重なっていったら、うん、もうそこが聖地になるわけだし、
はい、
ただ今はね、甲子園もう今はもうだから小学校からやってるのかな、目指してるのかな、甲子園、早い子はもう小学校から甲子園目指す子いるかもしれないんですけど、そこからもう甲子園っていうものを自分の中でイメージで植え付けられてるんで、
はい、
まあ、そこを目指したいっていうふうに思うのはもうこれは間違いないんですけど、
うん、
でも本当に選手の体とか考えるなら、まあ、そこは思い切って決断するのも一つの方法かなとは思いますけど、まあ、言うてもやっぱ甲子園なんで、僕らもやっぱ甲子園って言っちゃうし、
そうですよね、
これは本当にだから大きな決断をしなきゃいけないんじゃないですか今後。
そうですね、そういう時期に、まあ、本当にいろんな意見がそれぞれ、ね、ある中で、やっぱりもっともっと深く考えていかなければいけない時期に差し掛かっているのかなと思いますが、ちなみにひとりさん、先ほど継続試合はもう全く別の試合になっちゃうというお話をされてましたけど、うん、プロ野球でも、まあ、今シーズンもありましたけど、デーゲームで、まあ、熱中症気味になる選手とかも出てきてるじゃないですか、
はい、
で熱中症警戒アラートというものが、まあ、発表されるような中での試合っていうのも当然あると思うんですけど、プロ野球で継続試合の可能性って考えられますか？
考えられないですね。
あ、やっぱりそうですか。
うん、もうそれだったらもう5回までやって5回でもう終了させるとか、
うん、
まあ、この辺ももう超シビアな問題なんで、
うん、
本当難しいですけど、じゃあ5回で終了って何って負けてるチーム納得できないじゃんって。
そうですよね、
全然このぐらいの暑さってやれますみたいになっちゃうかもしれないし、
はい、
いやー、でも本当難しいんだって、プロ野球でもナイターでもめちゃくちゃ暑い、暑いですからね、外は。
そうですよね、もう今ね、うん、もう数年前とは違うわけですから。いやー、
そうなんですよね、大きくだからもう今転換期に来てるような気がしますけどね。
そうですよね、もう球界全体で考えなければね、いけないような状況になってるのかなと思いますが、それでいうともう一つ、先日この番組でお話しした DH 制、 セリーグが2027年シーズンから導入というニュースが入ってきました。これ8月5日付で報じられましたけど、ひとりさん、これプロ野球界全体には何か影響ありますか？やはり。
いや、あります。それはもうセリーグのチームはもう編成上だいぶ変わってきますよね。
そうですよね。
一人守らずに打てる選手を取れるんですから、うん、まあ、その代わりピッチャー陣はピッチャーが打席立たないんで、非常にこうまた負担も増えてくる、
うん、
まあ、この辺の負担はね、まあ、ピッチャーはもう受け入れるしかないと思うんですけど、
はい、
まあ、基本はだからパリーグのあまり守らない、うん、打つ専門みたいな、外国人選手も日本人選手もそうですけど、そういう選手はセリーグにはなかなか行けない、行きづらい、はい、守らなきゃいけないんで、うん、チームの編成上、それやっぱ守り重視するチームにはもちろん行けないし、
はい、
まあ、それがセリーグもパリーグも結構こう、うん、移籍しやすくなるのはあるかな。
そうか、そうですね。そういう移籍も活発になるし、うん、ドラフトにももちろん影響も出てきます
ね。もちろんです、もちろんです。
そのあたりが、
はい、まあまあ、この辺はね、ルールはどんどん決まっていって、まあ、DH 制にするっていうことは、そもそもその野球のルールが変わるというよりは、もともとね、パリーグもやってたことなんで、
はい、
まあ、対応はしやすいと思うんですけど、
うん、
まあ、あとはね、さっき話出てたそのデーゲーム、
うん、
夏場のデーゲーム、外の、球場ですか、
はい、
暑い、まあ、そのあたりはもう本当にもうプロ野球も敏感になってきてますし、
うん、
まあ、でもよくいい方向に変わっていくとは思いますよね。
あ、そうですか。僕、うん、この DH 制導入の決定に際しての、セリーグの理事のコメントで非常に驚いたというか印象的だったのが、高校野球の DH 導入は大きなインパクトだった、アマチュア球界の流れが大きく変化したことに対応する必要性が生じたという説明をした理事の方がいたんですけど、そこをやっぱり汲み取っていく必要が生じたというふうにね、うん、コメントされてるんですよね。
まあまあ、いい方向にルール変更どんどんしていけばいいと思うし、
うん、
まあ、ピッチャーがバッティング良かったら別にピッチャーで打席立たして、その後に大谷ルールじゃないんですけど DH もう一回使えるようにするとか、まあ、その辺はだからいいとこ取りでやっていったらいいと思うんですよね。
ああ、そうですか、
うん、うん、
まあ、そのあたり本当にプロアマ両方含めて日本の野球がね大きく変わっていく転換点が訪れている時期に差し掛かっています、
うん、はい、ということで今回は高校野球のね、ルール、あとはセリーグの DH かの話をさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。